ニューアートホールディングス IR セミナー in 熊本。この時間は7月17日に熊本市で開催したニューアートホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。
ニューアートグループはブライダルジュエリー業界のトップランナーとしての地位を確立し、アート的発想が生む斬新なビジネスモデルの事業展開を推進することでナンバーワンブランド創造企業を目指し躍進しています。それではご紹介しましょう。証券コード7638東証ジャスダック上場ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。今日ニューアートさんのお話を伺っていきたいと思うんですが、遠隔をお話しまずいただけますか。はい、ずっとこれ成長してきました。
私どもはその約5年目ぐらいになりますかね、ギャラリー画廊を経営しております。これが55年になります。それからこのニューアート、いわゆるこのブライダルダイヤモンドを、これが約30年ぐらいです。この車の両輪のごとく動いてきた中で、こちらの方は大勢の人を相手にするから上場したがいいだろうということで、初めてもう5、6年で確か店頭登録したと記憶しております。
主な事業構成ということですけども、世界にも進出されてますし、それからブライダルジュエリー、アート、ヘルスビューティー等々、それから最近スポーツも入ってきましたと、こういう理解でよろしいわけですね。
はい、ありがとうございます。よくね、画廊とブライダルダイヤモンド、ブライダルダイヤモンドやるにあたっても、とにかくそのダイヤモンド扱うにはダイヤモンドの原点から勉強しなきゃいけないということで、イスラエルに会社を作りました。そしてここがダイヤモンドが一番取引多いところなんですね。でそちらで知り合ったダイヤモンドのカット技術の、世界でおそらくこちらがナンバーワンと思いますけど、エクセルコ社と提携しました。このエクセルコっていうのは英国王室、ベルギー王室、ヨーロッパの王室にずっとダイヤモンドを歴史上ずっと提供してきたところで、こちらと提携することによって世界でナンバーワンのダイヤモンドをお客様にお届けしようってことになったわけです。
で会長、ここに、ブライダルジュエリーとあります。はい、これやっぱり愛し合う2人が送り合うというか送り合うんですよね、ということですけども、
はい、
御社のブライダルジュエリーを身につけると離婚が少ないというお話も伺いましたが、本当でしょうか。
これはやっぱりそのお客様がきっとそういう質がいいんだと思います。玉姫殿ってありますよね。こちらが私の娘婿のグループで、全国に展開している最大手だと思うんですけど、だからブライダル始めたんだと言われる、そうじゃないんです。
そうじゃない、
こちらが先なんです。それで後に縁があって結婚したから、今でおかげで提携関係にあって全国でコミュニケーションを取りながらやっております。
そして世界展開という意味でも、今イスラエルのお話もありましたけども、香港、シンガポール等々を拡大してきているっていう部分ですね。はい、いろいろこうスタートをされて、ブライダルジュエリー、それからヘルス&ビューティーっていう部分、これラパルレの展開のになってきてますし、今日熱く伺っておきたいのがアートとスポーツっていう部分ですよね。
はい、
これがなんとなくこう新しく出てきたな、アートはもともとなんですけども、事業としては新たな事業として出てきているなというイメージを受けるんですが、このあたりいかがでしょうか。まずはアートのところから。
はい、今から30年ほど前ですかね、ベネチアで、ベネチアビエンナーレというのがあるんです。これは芸術のオリンピックと言われてるんですけど、そこに伊藤淳二さんコミッショナーで、隈研吾、千住博、6人のアーティストが出展しました。 その中で隈研吾さんが国立競技場を今回作られました。で、私とは非常に親しい関係で、私の軽井沢の山荘も作っていただいております。そういう流れで国立競技場でその競技をやるのを楽しみにしてたオリンピックの金メダルを目指す選手たちが、まあその中で特にこの重量上げを、もう本当にそんな大きくない体でね、金メダルの候補と言われると、もうすごい熱心に練習重ねてこられて、でも1年伸びるとなったらなんか気が抜けてしまったということを聞いたときに、これはアスリートを励まそうということで、私はそれまでアーティストとの付き合いだったんですけど、こういうスポーツのそういう人たちも励まそうということで、まあ、当時日経新聞に1ページ広告を出して、スポーツも応援しますということをやったわけです。で、その時にサッカーの岡田さんとか、ゴルフの青木さんとか、いろいろ来ていただいた中に荻原健司さんが来て、スポーツも本当に究極に詰めるとアートと同じですと、アートだと思いますという話をされて、私も、あ、そうか、スポーツもアートかと。アートの領域まで高めないと金メダルは取れないと。ゴルフも同じだと思います。まあ、アートの領域まで高めるっていうのは、これはなかなか大変なことですけど、まあ、ぜひね、皆さんもそういう体験をこれからしていただければと思うんですけど、まあ、この時に、まあ、この隈研吾さんを紹介しています。それで私が一番そのたくさん扱っている草間彌生さん、草間彌生さんは軽井沢のミュージアムでも展覧会やってますけど、世界で一番取引高が多いのがホワイトストーンギャラリーです。それからまた若手 の24時間テレビでも頑張ってくれた小松美和さん、まあ、これも私どもの契約作家なんですけど、まあ、実はギャラリーの方が先に世界展開を先にしてるんですね。ですから先進国の主要都市で、まあ、展覧会をやってないとこはないっていうぐらい、ロシアからヨーロッパから中東から南アフリカまで、ほとんど展覧会やってます。まあ、そういう流れで今日があると。ですから、まあ、ジュエリーとかで海外展開をしようとしているのも、まあ、マーケットが比較的分かっているからということがあります。
あとこれスポーツのところのゴルフクラブのクレイジーというブランドですけども、
はい、
ゴルフをおやりになる方はこれエイジシュートができるかもしれないクラブですね。
私が先にゴルフに結構夢中になりまして、40代に週に2回ぐらい行ってた時期、このそんなに体力のない私くでハンディ9でした。まあ、それから私の息子がまたすごくこう野球やってたの、野球の方はもうやめてゴルフに夢中になって、大学でも体育会に行って、まあゴルフをやるようになったわけですけど、まあ、それが縁でクレイジーと縁ができたと。クレイジーのクラブを使って、まあ、クラブチャンピオンになったと。だからところがクレイジーのこの会社が、まあ、ちょっと理由があって継続が難しくなったと。まあ、その時に自分でこの会社を、まあ、自分の手持ち金で買ったんですね。それじゃあ本体の仕事を手伝ってもらうのに、じゃあもうそれも一緒にやったらどうだってことでやることになったんですけど、今はですね、そういうトップアマとかトッププロの使うクラブから、私は、まあ、皆さんのもとに今日初めて、これはお客様に配ったのは初めてです。三千草木ゴルフ会っていうのを始めたのは AG シュートを目指す会ということで、年寄りにも優しいゴルフクラブを作りました。でも実際にですね、今まで200〜230ヤード飛んでた人、だんだん距離が伸びなくなって、200ヤードぐらいまでまあまあなんですけど、180ヤードぐらい落ちてきた時にクラブを変えたら200ヤードちょっと転がっていくとね、これとても嬉しいんです。 まあ、一緒に行った仲間がどうしたんだってことで、まあ、そういうことからこのクラブソニーの井出さんがこれを出したの真っ先にやってきて、俺もエイジシュート目指したいからって使われたんですけど、とにかく今非常に人気のクラブになってきております。ですからぜひねシニアの方も使っていただければと。でこれは一応株主様には割引が効くようになっております。他のところで売っている場合基本的には定価販売で値引きはしないクラブです。そういう点では、まあ、株主様は優遇策が持たれております。
そして、会長経営を頑張ってこられたので前期の決算ハイライトのところで拝見しますと、売上高は6期連続過去最高を更新と、まあ、営業利益のところはコロナの影響も多少あったので減益ですけども、ここが頑張ってきたところと配当ってやっぱり こだわって前期比20円増配にされました、前々期比20円増配にされましたと言ったところですが、やっぱりこれ心がけておられるところと考えてよろしいですか。
はい、まあ、確かにねコロナはできるだけ影響ないようにやろうと思ってやってますが、まあ、実際にはエステティックサロンは閉めたり、それからブライダルのところも大型店舗半分だけ開けたりいうことで、縮小してやってます。そういう中で、まあ、精一杯なんとか売上は確保できたものも営業利益面は少し落ちております。それからもう一つこの配当ってところなんですけど、まあ、今日私は実はネクタイ締めようかどうしようか迷ったんですけど、今日おそらくお目のお客様はネクタイ締めてくる方少ないだろうと、できるだけ皆様の気持ちに近づこうと思ってネクタイ締めたんだけどやめてきました。というのは株主の立場に立って経営をしているからです。皆さんの立場に立ってものを考えたいからです。やっぱり株主個人投資家説明会行くと大体私と同じ世代の方多いんですね。やっぱりこの安定した配当ということを非常に大事にしたいと思うようになりました。でそういう時に先日その配当を倍増しますというコメントを私出しました。まあ、これは池田隼人内閣が日本が高度成長していってる時にね、所得をサラリーマンや皆さんの所得を倍増しますという話をしたら、これすごく歓迎されたんですね。でその結果、まあ、みんな経済的に豊かになり家を作りマイカーを乗りいろんなその生活が変わってきた。で私はとにかく配当を倍増するって私が宣言するときはその見えないところですごい努力にしなきゃならないわけです。ということは売上を倍増し利益を倍増しないと配当の倍増はできないからです。でもそれは私に自信がありました。まあそれはちょうど昨日のね夕刊をまあ、ご覧になっていただいた方あると思うんですけど、今年の10月1日にそれから11月5日に羽田で国際的なオークションを行います。まあ、これはどういうことかと言いますと、実は安倍政権から日本はその前から金融のやっぱりこう重要な拠点にしたいと、東京を拠点にしたいと叫びながら、気がついてみたら香港にそういう首位の座を奪われてしまって、ですから私たちのこのアートのオークションなんかも東京じゃなくて香港で行われてるんです。でなんとかその日本でできないかということで羽田の未来研究所と一緒になって今回オークションを開催します。でこれにあたりましてホームページも紹介してますけど、このエストウエストオークションというのが日本で一番古いオークション会社なんです。まあ、社長は私の友人でもあります。それで、まあ、一緒にやろうかということで、先方の株を 70% ぐらい私どもが確保する代わりに、私どもグループが全体が応援すると。で、ホワイトストーンギャラリーと業務提携をして、進める準備が進んで、これがまあ 今月いっぱいで全てが公表できるようになっていきます。まあ、そういう流れの中で、ここはどういうことを、大体今までのエストウェストンが1回開催すると、大体2億円ぐらいの売り上げだったんです。で、私どもの提携してやると、大体20億から30億円ぐらいの売り上げに変わります。まあ、これはマーケットがまず広くなるということです。私どもがだいたい3万5千元ぐらいの富裕層のお客様を全世界に持っているわけです。その中でオークションで買える層というのがだいたい9千名から1万名ぐらいです。これはかなりの富裕層です。で、今エストウェストで持っているお客様はリストで1万元ぐらいですけど、本当の富裕層というのはやっぱり1千元から1500件ぐらいです。まあ、そういう点で規模が10倍になる。それともう一つ、前に私どもがそのファンド、アートファンドをね、私たちは作ってきてます。アートファンドは何のために作ってきたかと言いますと、まことにこのオークション開催のために作ってきたんです。で、日本の金融監督庁にももう5年前から申請中ですが、まだまだね、金融の経験のないニューアートさんにこれを下ろす勇気が、まあ、課長の私にないと、もうちょっとお待ちくださいと。ですから香港でプライベートファンドを組んでおります。一口1ミリオンですから、だいたい14、5億のファンドと10何億のファンド、今2つ組んでます。で、シンガポールでも組みます。これはそこにストックされたものをオークションに出していけるという、まあ、新しいやり方です。それで、まあ、この次もまたいろいろ紹介されていきますけど、今こういう出品される作品ですよと。例えば山口武夫さんの作品、これやっぱり1億円から1億5千万円ぐらいするんですね。それからその中国の作家本因心、これ中国で40代で一番人気のある作家です。私どもで最初扱った時が100号ぐらいで、1点だいたい300万か400万でした。今200号で、1ミリオンが昨年秋についております。そういうことで、今中国で人気がトップです。それからもう一人、このロナルド・ベンチューラって作家、この8月7日から軽井沢のミュージアムで展覧会が始まりますけど、この作家もホワイトストーンの契約作家で、フィリピンの作家ですが、東南アジアでナンバーワンの作家です。で、どういう内容のオークションが行われるかと言いますと、コンテンポラリーアート10月1日開催、これは戦後現代美術作家から今日の若手コンテンポラリーアート作家までと、だからモダンアート、古美術、近代美術、浮世絵、括弧日本画、洋画、印象派、エコルド・パリと、まあ、これが他をすべて含みますよって意味なんですけど、実は昨日ですね、ここの募集作家の中に手塚治虫、宮崎駿、ポケットモンスターとあります。まあ、これは私は実はあんまりまだ勉強してないところです。で、この漫画アニメ、この分野はね、非常に有名、日本が有名になってきたから、後から海外で評価されたんです。で、本当にちょっとしたものが数千万とか億単位の値段がつきます。というぐらいです。で、熊本の阿蘇にね、今度こういう分野の、まあ、学校を作るということで、もう作ってあるんだと思いますけど、昨日お会いして、ああ熊本からアニメ漫画が登場してね、と私すごく楽しみになって、今今朝もうちの息子に電話して、とにかく軽井沢の私どもの美術館で、まあ、紹介していきたいと思っているところです。そういう点でホワイトストーンギャラリーはたくさんのアーティストを育ててきたんです。50年間、その力がすべて今回このオークションに生かされるということで、 配当倍増を発表しても大丈夫だろうと。事実ね、去年の10月に熊本で IR やりました。株価確か600何十円ぐらいでした。まあ今日、昨日か、1330円です。まあ私は5000円ぐらいまでは持っていきたいと思っています。それだけの利益を出す企業の力が私どもの50年の歴史の中にあると思っているからです。で、まあぜひね、熊本に安定株主を求めて去年来たんですけど、まあ、熊本の変わりようもすごいです。まあ、実は東山魁夷さんが戦争終わった時に敗戦を熊本で迎えられたんです。で、熊本城から麻生五山をお書きになったのが戦後のデビュー作です。その時にいろいろ市内のデッサンをされてるのを私見せていただいて、昨日キャッセルホテルに泊まってその戦後の光景と今日の光景比べてすごいなと思いました。まあとにかく熊本は九州の中心であり、まあアジアの中心だと私は思っていましたけど、昨日その阿蘇からね、そういうアニメ漫画の発信をするということで、これはぜひですね、もう県知事もみんな関心持っていらっしゃるそうですから、皆さんも今日からぜひ応援していただきたいと思います。これはすごい力があります。確かに今韓国でも中国でもアニメ漫画はすごい勢いで普及してますけど、日本のはレベルが違うんです。これは本当にレベルが違います。一本一本の線に託されたこのエネルギーというかな、歴史感が違うんです。まあ、先ほどうちの社員がそのここにやっぱりこう歴史が閉じ込められてますという話をしたと思うんですけど、やっぱりこうそういう書でも絵でも一人の作家が書いてもそれはやっぱり歴史が常に閉じ込められているということなんです。ぜひこのところはねご期待いただいて、ですから逆転の発想っていうんですかね、普通は業績を出して利益を出して配当しますと。ところが経営者次第では同じ率で配当しないケースもある。でたくさんそういう例を見てきてます。ですから株主の声をもっと聞くんだったら先に配当を宣言してもいいんじゃないかと思ったからです。逆転の発想です。高速道路をね、これ入り口から入らない、出口から入ると怪我します。でも世の中の出来事で実はね、出口から見ると風景が全く違うんです。芸術をいろいろ考えるときに、みんなが登る山の反対側とか側面から登ってみると全く違いが見えてくるときがあるんです。まあそれと同じようにぜひ皆さんが何かなさっていることでもう一歩解決できない問題があったら、出口からこう逆にね考えてみると面白いと思います。ノーベル賞をもらうような人が、まあ、そういうことを言ってたケースがあります。逆から考えると意外と結果が出たりすると、まあ、いうことで、失礼しました。とにかく配当はやっぱり大事です。
はい、会長にもう一つお伺いしたいのは、今足元に履かれている靴、ニューアートシューズ、こちらも今力注力されてますよね。
今日皆さんぜひね、履いてみたい方は株主割引2割引きで買えますから一回履いてみてください。とにかく何が違うかというと、まず疲れないです。一日仕事して帰って革靴の時とどう違うかを体験するとまず疲れないし、歩きやすい。芝の上でもコンクリートの上でも絨毯の上でも歩きやすいです。この靴底はね、これイタリア製ですけど最高の靴底を使ってます。で革は日本製です。で革も今うちで家具を開発してますけど、革も今なめしが非常に日本は技術が高いんです。カッシーナとかアルフェックスとか、この革のなめしが日本ではライセンス生産で非常に高くなって今生産されてます。だからぜひここはね 皆さんにこのシューズ一度履いて、でこれを境にいろんなこの革製品の開発を今開発してます。
あとここにある軽井沢の不動産、これも軽井沢の美術館を含めて大きな展開をされていく方向と伺ってますが、どうでしょうか。
はい、軽井沢には私どものミュージアムがあります。だいたい旧軽に入って3000平米ぐらいの建物です。で熊さんがそういう関係で山荘を作ってくれたんですね。ここが今外国から来たお客様が泊まりたいってことで、すごい順番待ちが続いてまして、そういうことであれば、それが熊さんの建築をってことで、今旧軽にレジデンスを作ったり、そういうことをやってます。まあ売り出しは来年再来年ぐらいになると思います。ぜひまたいろいろ紹介する機会があると思います。これも究極はリゾート地の建築をオークション事業で扱おうとしているからです。これも流れになっていきます。
あと香港の上場っていう計画もお持ちでおられると、これも楽しみなところですね。
そうです。コロナでちょっとずれますけど、一応これもそのまま計画は続けます。ですから配当も今期はだいたい70円配当するということで予定しています。だ順調にいけばその次またすると、だいたい私が公約したのはだいたい実現していくと。でも実はね、有言実行って自分で言ったらやっぱりすごい責任感から仕事頑張るんです。で本当はエイジーシュートを目指そうと思ったんで、本当ゴルフ回数が全然減っちゃいまして、仕事頑張ってます。世界中動き回ってもね、割と元気でいられる。
会長の財産の一つってやっぱり世界中のお友達ですか。お友達が知り合いの方、ね、
お客様がお友達だったり、それからもう一つは作家ですね。画家を育てるのはやっぱりねすごく好きです。で活躍していってみんな豊かになる、これは本当にですね、人を育てる楽しみっていうのはたまらないですね。
これからもいい作家さんを含めて育てていっていただいて、で御社の業績が伸びていっていただければ、
うん、ありがとうございます。ニューアートホールディングス IR セミナー、ご出演は証券コード7638東証ジャスダック上場、ニューアートホールディングス代表取締役会長兼社長の白石幸男さん、聞き手は兜町カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。白石さん、どうもありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。
ニューアートホールディングス IR セミナー、この番組は証券コード7638東証ジャスダック上場、ニューアートホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。